キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日もご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく思っています。初めての方、久しぶりの方、ようこそいらっしゃいました。私たちの教会は、いつだってあなたのためにという看板を掲げています。ここにいらっしゃる皆さんが、いえ、これからも招かれてくるお一人お一人が、神様にある人生を 100%、120% 全うしていただきたいという願いからです。そのお役に立つ教会でありたいと願っています。今日こうして顔を合わせてご一緒に礼拝できる皆さんも、顔を見ることはできませんが、親子室でご一緒に礼拝しているそのご家族も、インターネットの向こう側でこの礼拝をご一緒している方々も、私たち一人一人が神様にある素晴らしい歩みを全うすることができるように。ぜひお声をかけてください。礼拝が終わりましたらロビーのところにいます。ご自分のことについて知っておいてほしいこと、祈ってほしいこと、教会について知りたいこと、どんなことでも構いません。お声をかけていただいて、そして歩みをご一緒することができることを心から願っています。この礼拝では、7月の間、列王記第2、この書物をところどころ拾い読みしてきました。列王記というのは、神の民がどのように歩んだのかを記している書物です。もともと良いものを受け継いで歩みが始まったその民が、さらに歩みを良くしていくのかと思いきや、統一された王国が北と南に分裂していくようになり、それぞれ北はアッシリアに捕らえられ、南はバビロンに滅ぼされ、そのようにして、せっかくの歩みを失ってしまうことになった。一体どこから何がどう間違ってしまったのだろうか。そんな疑問を持って読まざるを得ない書物です。今日の箇所は、その最後の最後。南ユダ王国がバビロニアによって滅ぼされるという、その記事になっています。その時代というのは、この前ご一緒に見た王様がヨシアという王様でした。ヨシアは律法の書を宮で見つけたというので、もう一度民をあるべき姿に回復しようと取り組んだ王様です。しかし、その働き虚しく、次の世代、その次の世代に至って、バビロンの王ネブカデネザルによって、この神の都エルサレムが打ち取られてしまうことになりました。そして次の王、ゼデキヤという人物ですけれども、これはバビロンの帝国によって建てられた王様でした。バビロンの言いなりになるため、お前だったらちゃんとここを治めてくれるだろうと、そういう意味で置かれたゼデキヤという人物。しかし、彼もまた、隙を伺ってこのバビロニアの支配を逃れて、もう一度自分たちの歩みを回復しようと考えた人物でした。そのことが明るみに出ますと、全くけしからんことをするやつだということで、バビロンの攻撃、その包囲がさらに厳しくなっていってしまったんです。そして、悪いことに、飢饉がエルサレムを襲い、食べるものがない。よそから食べるものを持ってきたいけれども、包囲されていて中に入れない。彼らは食べるものに困って、仕方がなく網の目を破るようにして脱出を試みるわけです。しかし、その試みも虚しく捕らえられていく。そしていよいよ エルサレムが焼き払われていくというのが今日の箇所になります。一体どんなことが起こったのか、そのことを、それはどういう意味なのかということと含めてお伝えしていきます。八節のところ。第五の月の七日。これは、紀元前588年、589年と言われている時です。その時に、バビロンの王、ネブカデネザル王が、その家来である侍従長ネブザルアダンをエルサレムに送ります。そして、九節。主の宮と王宮とエルサレムのすべての家を焼き、その主だった建物をことごとく火で焼いたと記されています。まず、建物が火で焼かれてしまったというんです。特にここに王宮、神の宮ということが出てきます。これは、かつての王、ソロモンが建てたものです。かつての王ソロモンが父ダビデの意志を引き継いで持っていた莫大な財を投入して誇らしく建て上げたのがこの神の宮。周辺諸国がイスラエルには誠の神がいる神の宮があると言って恐れを抱いたあの主の宮。しかし今やその主の宮が火で焼き払われ、王が自分のために建てた王宮もまた火で焼かれ、ことごとくエルサレムの建物が火の餌食になっていった。それだけではありません。11節のところには、建物のみならず人々もその被害に遭っていったことが記されています。侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民とバビロンの王に降伏した者たちと残りの群衆を捕らえ移した。エルサレムで捕らえ彼らをバビロンに移した。彼らは今まで生活していた家を追われ、村を追われ、この安住の地を失ったんです。それはただ単に生活の場所が移されたという意味ではありません。彼らにとってそこは神様に与えられた約束の地だったはずだったんです。それこそアブラハムから始まってアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセに導かれて、そしてヨシュアに導かれてこの約束の地に入ってきた。十二部族それぞれに割り当てられた地があって、そこで先祖代々歩みを築き上げてきた。この土地は神様が私たちのために与えてくださったところ。なのにもかかわらず、今やそのところから捕らえられ、移されなければならなかった。神様の約束によって与えられたところから、そこを追われる結果になってしまった。さらには、このバビロンの人たちが宮の聖堂や純金や純銀の器具を全部根こそぎ持っていったということが記されています。これらは何かというと、ソロモンが宮を作った時に神様の礼拝のために特別にしつらえた器具たちでした。それはもちろん聖堂であり、純金であり、純銀であります。価値がありますけれども、それよりも何よりも神様のためにという意味合いがありました。他の用途には使わない。これは特別なもの。性別されたもの。誰もが気安く手を触れてはならないもの。神様の前に用いられるもの。ところが今それは、バビロンの手にかかっては、もはや、聖堂であり、純金であり、純銀であるという、貴金属としての意味と価値しか持たなくなり、そういう高価なものとして持っていかれてしまったんです。神様の御用のため、そんなことは関係がない。焼き払われた宮にあっては、 それは価値ある貴金属。うちに持って行って、それを自分のものにしよう。神様のために、その意味もすべてことごとく失われてしまいました。さらにです。18節のところ。祭司の頭セラヤ。自責祭司ゼパニア。三人の入り口を守る者たち。彼らは宮に仕える者たちです。この国の重要な役人たちが捕らえられていったというだけではありません。彼らは神に仕えるように言われた人たち。遡れば、十二部族が割り当て地を当てられた時に、レビ族だけは特別扱いでした。彼らには土地が割り当てられるのではなくて、この聖なる役目が割り当てられた。これがあなた方の受けるべき分だ。これがあなた方の命だ。神の前で宮に仕えて生きるように。それが脈々と途切れることなく、彼らの手によって築かれてきた祭司たちの愛にもかかわらず、今や彼らすらさえも捕らえられ、王の前に連れて行かれ、そして殺されてしまった。この状況というのは、ただ単に建物が焼かれ、この町が壊滅的な状況に陥れられてしまったという以上のことです。それは、神様がこうして導いた神の民の歩みが、すべて台無しになってしまったという現実です。そのことを、この聖書の箇所は、一章遡って24章の終わり20節のところ、24章20節にこう表現しています。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、次のところです。ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。ついに、今まで様々な歩みがあった。民は愚かな歩みを繰り返してきた。でも神様は憐れん深く導いてきた。でもこの列王記第二の最後に至って、ついに主は彼らを目の前から投げ捨てたのである。約束の現実すべてがここにゼロになる。この箇所を読み、私たちは三つぐらいの問いかけをしたいと思います。一つは、どうしてこんな風になってしまったのだろうかということです。どうしてこんなことになってしまったのだろうか。良いものとして始まり、良いものとして導かれてきたはずじゃなかったが、なぜ今になってこの全ての神の現実が無になってしまうのか。しばらく前にそのことを私たちはこう読みました。虚しいものに従って虚しいものになってしまった。本当は何もない空っぽなものをあたかも神様と並ぶものかのようにして並べ、それに心の満たしを覚え、それを膨らませることが私の人生だと考え、はち切れんばかりになったこの抱えきれないカバンに喜びと誇りを持っていた。でもそのパンパンに膨らんだものがひとたび割れてしまったとき、実は何にも残っていないぺっちゃんこな虚しい空っぽな人生だと気がつく。虚しい神々に、その救いを求め、国の繁栄を求め、周辺諸国との友好を求めて、よりすがるように歩んできた。見た目には栄えたようにも見えた時もある。でもこの後に及んで、蓋を開けてみれば、それはぺちゃんこだった。何も残っていない。 虚しい歩みだった。もちろん、そのことについて再三再四警告があったんです。預言者が立ってそのことを語りかけました。この時代に生きていたのはエレミアという人物です。秋になったらエレミア書をご一緒に読みますが、彼の再三の語りかけに彼らは耳を傾けませんでした。そして、その歩みを、ついにというところにたどり着いてしまったのです。皆さんも、ああ、あの時に戻ってやり直せたら、もう一度やるのだったらこうしたいのに、と思うことはないでしょうか。暑い毎日が続いていますが、先日私は高校野球を見に行ってきました。それこそ日照りのさんさんとしているギラギラ輝く太陽の下で、スタンドに座って2時間、試合を観戦してきました。ああ、こんなに日が当たってたらもしかしたら日に焼けて大変なことになるかもしれないと内心どこかで思いつつ、でも大丈夫。そう思って、まあ、短いズボンで、日焼け止めも塗らないで、タオルもかけないでそのまま過ごしていました。そして、家に帰ってきて夜になる。全然大丈夫じゃない現実に気がつくわけですね。やけに暑くて、やけに痛い。日焼けもひどくなると、日焼けではなくて、やけどになるという現実ですよね。その時私は、ああ、なんで大丈夫だなんて思ってしまったんだろう。あの時、こうしとけばよかった。日焼け止めを塗っておけばよかった。タオルをかけておけばよかった。日陰に移動すればよかった。でも大丈夫だと思った。大丈夫じゃなかった。後悔先に立たずというふうに言います。後悔は後から悔やむもので、あの時こうしておけばよかった。先に悔やむことのできない。あの時こうしておけばよかった。でも私は考えてみたらですね、去年も同じようなことを言ってたなと思うんです。そしておそらく来年の夏も同じようなことを言っているんだろうと思うんです。時間が過ぎれば、痛みがなくなれば、その時大丈夫このくらい。それぐらいのことは問題じゃない。みんなそうしているし。しかし本当は大丈夫ではない。そのことを想像してみることができない。そして後から後悔をしても、それを一年間すら覚えていることができず、また同じ後悔を繰り返し、後悔先に立たず、後悔後を立たずで、いつもそれを繰り返して、そしてついにというところに行き着いてしまう。日焼けぐらいの話なら何でもないですが、神様の前に本来ふさわしくない歩み。でも大丈夫。このくらいならみんなしているし、誰もわからないから。いや、本当は大丈夫じゃない。そう気がついた時にはもう遅くてやり直すことのできない現実。しかもそれも、日が喉元を過ぎれば、すぐに忘れてしまって、また同じ過ちを繰り返す。なんと私たちは、愚かな歩みをするものなのでしょうか。そういう中で二つ目の問いかけを私たちはしたいんです。それは、神は本当にこの民を投げ捨ててしまわれたのだろうかということです。ついに、神は目の前から民を投げ捨てられた。本当にこれが最後なのでしょうか。確かに、列王記の第2はこのページで終わります。もうこの神の現実が台無しになった、それがこのストーリーの最後の一コマなのでしょうか。人間の愚かさ、罪深さが最後の最後、神の現実を台無しにした終わりというストーリーなのでしょうか。いえ。確かに第二列王記はここで終わります。しかし、 神のストーリーはまだ終わらない。実は、そのストーリーは今までも何度もこれで終わりなのかと思う現実を繰り返してきました。例えば、創世記、アブラハムから始まって導かれてきた歩み、その終わりはどこで終わるかというと、約束の地に入ったのに、一族して約束の地から出ていかなければならなくなって終わります。約束の地はどうなってしまうのだろうか。創世記はそこで終わりますが、神のストーリーはまだ終わりではありません。エジプトに移住して、モーセが導いてその歩みを連れ出します。しかし、モーセのストーリーの終わりは、民と一緒に40年荒野でさまよわなければいけないところで終わっていくんです。約束の地に入っていけないじゃないですか。どうなるんでしょう。モーセのストーリーはそこで終わりです。でも神のストーリーはそこで終わりではありません。ヨシュアに導かれ契約の箱を先頭に約束の地に入ってきました。そして、サウル、ダビデ、ソロモンと王が立ち、王国が統一されて、ああ、ここでアブラハム以来の約束がこのようにして実現した。喜びもつかの間、この列王記に見るように、南北に分かれ、北は征服され、南ユダもこの第二列王記の終わりに至っては、ついにエルサレムが陥落していく。しかし、それもまた神のストーリーの終わりではなかった。70年の後、彼らには再建の約束実現が訪れていきます。そして、旧約聖書の一番終わりは、あなた方のために、都が立った、崩れた、神の現実がなる、ならない、そのことについても、最後の救い主メシア、真のメシアが与えられる。これを待てと、旧約聖書の最後は結ばれていきます。そして、なお長い500年以上もの時間を経て、与えられたのが、救い主イエス・キリスト、新約聖書の冒頭に書かれている、その誕生です。イエス・キリストが十字架にかかり、三日目に復活したとき、神の国の新しい現実がそこにもたらされた。そして、その完成に至るまで神の導きの中に、今なお私たちも教会も生かされているのである。神のストーリーの最終章、その終わりは、神が、救いを完成するという終わりです。人の罪ゆえ神への歩みが台無しになるというのは途中の1ページ。しかしそれを上書きする神の恵みの1ページがあり、神の憐れみの1ページがあり、神のストーリーは続いていって最後まで導く。私たちはその神様の手の中で生かされています。私の現実がいかなるものであれ、罪深いものであれ、愚かなものであれ、その私に対して、それ、私の愚かさは私の人生の最後のページを司ることない。神様が私たちのために、なお上書きして用意しておられる恵みの一ページが用意されているということ。そして三つ目の問いかけを、加えておきたいと思うんです。一体いつまで私たちはこの神様の方に向かって進んだり後戻りしたり良い歩みを積み重ねたりそれを台無しにしたりという歩みを続けなければならないのでしょう。おそらく多くの方が自分の歩みを振り返ってみたときに三歩進んで二歩下がり二歩進んで三歩下がり、一進一退を繰り返し、できれば人生の最後には少しでも進んでいる状態で神様に迎えられたい。そんな風に思っていらっしゃるのではないでしょうか。 何かのフォークダンスのステップではありませんけれども、行ったり来たり、前にも進んだり戻ったり。私たちは一体いつまでそういう信仰生活を続けなければいけないのでしょうか。神様が私たちのために恵みの憐れみの新しい1ページを築いていてくださるという良い知らせとともに、さらに決定的に良い知らせは、私たちは実はすでに新しい章に入っているということなんです。私たちは新しい章の現実を生きて、ページをめくっていって、実は前の章が終わって新しい章を生きている。前の章のテーマは、神の前に進んだり戻ったり行ったり来たり、神の現実が立ったり立たなかったりという、それがテーマです。でも私たちはその歩みをすでに後にしている。どういうことでしょう。先ほどバプテスマ式を行いました。そのバプテスマは、水に浸かるときに古い自分の歩みの終わりを意味します。罪の中に支配されていた自分の歩みを、終わりを意味します。古い自分は死んだ。そしてイエス・キリストにあって生きる命によって生かされている。私たちはもはや進んで戻ってという、その戻ってという罪の支配の中には生かされていない。確かに罪深さも残ります。愚かさも残ります。それに伴って痛みや悲しみ、歪んだ現実の中での葛藤、確かに残ります。でもそれは私たちが後ろずさりをして、この崩れていく現実を舐めなければならないという意味ではない。それらすべてはキリストにあって過ぎ去ったもの。それは終わった現実、清算済みのもの。私たちに与えられているのは、キリストにあって生きるという現実。それは積み重ねては崩されていく歩みではなくて、神様と共に回復のレンガを一つずつ積んでいく歩みです。よちよち歩きの小さなステップであっても、小さな石ころを積み上げるようであっても、崩される現実に怯えるのではなく、神様が回復のために立て上げようというその歩みを、用いられるものとして共にしていく歩みです。私たちの信仰の歩みというのは、神様の前を近づいたり遠ざかったりということを繰り返す歩みではなくて、神様と共に回復を立て上げる歩みなんです。私たちを引き離したり惑わしたり、その罪の深みに陥れようとするものはもう終わったんです。新しいキリストにある現実に生かされている。まだイエス様を知らない、イエスキリストを救い主として信じていない、私にとってそれがどういうことかわからないという方、良い知らせがあるんです。実は、この新しい章に歩み出すというのは、資格試験があるわけではなくて、本当にただで、キリストの恵みのゆえに、その一線のこちら側に招かれているということを知っていただきたいんです。今日私たちは、神の都が崩れ去る様子を見ました。人の罪深さ、愚かさのゆえに神の現実が台無しになったという事実です。しかし、それはすでに私たちのストーリーではない。私たちはその後の、キリストにある、回復の石を積み上げる歩みを共にしようとしている。神様は私たちをその歩みに導いて おられる。ぜひそのことをご自分のこととして受け取ってください。そしてそう招いてくださっている方を信頼してください。私が罪深くても愚かでも、それでもなおこの石を積む歩みに招かれている方に信頼をしていただきたい。そしてそこにある大きな喜びをご自分のものとしていただきたいのです。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
王のキリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。